じゃあ、集合住宅あと2つ方式あるよね、はいは
い、
別々の
まずはあの増圧の直結給水方式っていう
集合、増圧中か、は
い、そういう集合住宅の場合ですね、うんうん、電気で動く、まあ、増圧、まあ、加圧用水ポンプっていうものがあるんですけども、うんそれによって括弧に送水するシステムなんで、うん、まあひとたび停電してしまえば水道は使えなくなると、
ポンプ動けへんね。
そうですね、うん、でもう一つ高地水槽方式っていうそういう集合住宅の場合は、うんまあ、一定量の水が高地水槽内に確保されてますんで、うん停電しても高地水槽内の水がある間はねその分だけ水が出てくるっていうわけですけども、
うんうん、高地水槽っていうのはマンションの一番上、うん屋上のその上、うん、のところに置かれている水槽のこと、
うん、そうですね、う
ん、金魚とかおるんかな。
ああ、水槽やからおるかもしれへんね。
ほんまやな
見てみないとダメですね
グッピーはおったような気がする
俺、
うん、いやえ、
うん、ごめん
だから、うん、まあでそういうものがあるとしても戸建てのようにねやっぱり括弧が我先にこう水をね、自分のもんやみたいな感じで確保しようとするともうすぐに当然空になってしまうと高地水槽がね、うんうんうんまあ、だからどちらの方式であってもやっぱり公共水道の本管にね、まあ、ダメージがなければ電気の復旧と同時に水道の供給は再開されますんで、まあ、落ち着いた対応をしてほしいと、
うんまあ、我先にということのないようにというのがマンションの方式ということかな。
そうです、
うん、でも阪神淡路大震災でクローズアップされた、まあ、受水槽以降の、まあ、配管の破断ですね、まあ、そういう破損によっていざという時に確保されている水が流出してしまったりとかですね、まあ、破断によって漏水して、まあ、給水排水ができなくなって、まあ、復旧までの生活用水の確保に苦労したっていうような、まあ、事例もありましたね部長。
そこで最近はね、うん、受水槽の出口の配管に地震の揺れを感知して給水を自動停止させる、まあ、緊急遮断弁
あ自動でね、
うん、ほうほうほうっていうのを取り付けてね、うん、水を確保するっていう対策も進められているっていう話です、うんうんまあ、それから給水を停止することで同時にもう一つの大きな対策ができることになりますね、うん、それは、うん、排水管の破断による漏水対策。給水がなければ大量の排水はなくなるから。
あ、なるほどね。
うんまあ、そうすれば排水管から汚水が、まあ、漏水流出っていう、うんまあ、大変な事態になることも、まあ、防止できるかなと、
そっか。
排水の漏水ってちょっと嫌よ。
そうですよね、うん、だもし排水管が破断したとしたら、うん、汚水が噴き出すということなんですもんね。
そうそうそうそう、
考えただけでももうゾッとします。
いやもううんこいっぱい出てくるっていう。
そうそう、だからしばらく水道は使わんといてって言うても守らへん人がおるから、もう
ここでやっぱりマナーとかルールが必要やいうことやね、うん、災害時のね、
遮断しといた方がいい
ってことですね。自分さえ良ければあの人がおると一人でもおったらなるか
ね、うん、絶対そういうことやね。そういうことやね、うん
うん
うん
うん、
ああそうか、まあ自分さえ良ければ良いっていう人もね多いからね、
う
ん
そう
そうそう、ね、そういうこっちゃ、ね、まあ俺もその一人かもしれんけど、うん、ではね次に電気が止まった場合どのようなことが発生するか想定してみようかなと思いますが、
はい、
タコちゃん、
もし停電すればテレビもパソコンも動かなくなるので情報不足になるんじゃないかなと思います。
うんうんうん、じゃあ例えば、
情報不足になるとまず何が起こっているかわからない、
うんうん、
わからないから不安になって、うん、特に一人でいれば時間とともにその不安は大きくなってくると思います。
それはそう、一人やったらね、うん、
普段は情報にあふれた社会に暮らしている私たちなんですが一旦情報がなくなると考えただけでもこれもすごく怖いですね、うん、
ねえ、
まあ、そんな時は慌てず、うん、携帯電話で情報収集ね。
いやでも携帯がね地震で床に落ちて壊れてしまったら、はい、そんなん考えたら恐ろしいね。
私の携帯は象が踏んでも潰れへんからね、
ほんまやねほんまやなほんまやな。
あるんですか、
あの昔コマーシャルでやっとってやろ、
うんうん、象が踏んでも潰れない携帯。
携帯
せやけどこの人のなんかどこのメーカーと言えんけどあの しゃがんで落ちただけで壊れた携帯あるよ。
そういうのもありましたね。
いや、すまんやな、
ね、携帯電話の置き場所も普段からちょっと考えておくことが大切やということですね、うん、まあ、それから停電で想定されることは、高橋さん何かありますか。
あとは冷蔵庫も止まりますよね、うん、あ、そうや、うん、その他ガス器具も電気を利用している場合があるので、
う
んうんうん、使えない時があると思いますし、
そうやそうや、
集合住宅だったら水も止まるというわけですよね。
さっきの、うん、話でね、うんうん、
当然時間が経ったら空腹感も出てくるし、うんうん、まあ、そのためにちょっとカロリーの取れるもの、そういうものを置いておくっていうのも非常に大切です、
う
ん、
そうそう、うちはやっぱりポテトチップ、やっぱりせんべい、スナック菓子、うん、などなど、
奥さんなんかもう紙袋いっぱい持って帰るもんね。、うん、
そう、でもね、そういうのをやっぱり食べたら買い足して やっていくっていう、まあ、置いておくっていう、その生活防災ですよ、う
ん、なるほどね、うん、まあ、停電すれば不便さは増してくるやんね、高尾ちゃんね、うん、ま、
停電で照明器具もつかないし、うん、エレベーターも止まるし、
う
んうん、あとコンビニも空いてるかわからないですもんね。
そうですよ、ほんま、
銀行の ATM も使えるかどうかわからないですし、
うん、まあ、ね、うんうん、
まあ、街中では信号機も止まってるし、うん、鉄道も当然、自動改札も当然停止してると、
うんうんうんうん、まあ、いろんな不安を想定すればいくらでも出てくるね、そんな中でもやっぱり一番不安を感じるのは最初の情報がないことっていうことやね、部長。
そうですね、まあ、だから情報入手が容易な乾電池式のラジオ、
うん、
っていうのは備蓄品の中でも優先順位としては最上位にあると思ってほしいなと思います。必需品ですよっていうことですね。
電池式のラジオってみんな持ってんねやろかな。
さあ、まあ、最近は揃えてる人多いんちゃうかな、
まあ、今マウスやつとかね。
そうですね、
あの持ち手をこうじっとさしてこう本体回すらしいね。
それ
しょうもないこと言うんだ。
それでもええんちゃうの。
え、そうなんかな。
すいません、しょうもないこと言いました。
え、
うん、まあ、それから何かつくある、
まあ、それからもう一つね、やっぱり忘れてはならないのがこう電話ですね。電話の場合に揺れが収まった後受話器が外れとったら元に戻すと、うん、いうことを覚えておいてほしいですね、うん、
これ忘れてるらしいね、まあ、結構、
うんうん、そうですね、やっぱり受話器がこう外れてると電話がこうつながってるっていうのと同じような形になって、回線がね、複層状態っていう状況になって、どうしてもその回線がもういっぱいで、そういうことでパンクしてしまいますんで、まあ忘れずにね、元の位置に戻してほしいなと。
元に戻すっていうのは置いてあった場所に戻すっていうこと、それとも受話器を元の位置に置くっていうこと。
そう、受話器、え、
電話を切った状態にしろっていうこと
や、ね、電話切るな。
おっと、そうきたか。いやいや、
そこでそんなツッコミいらない。まあね、やっぱあの命に関わるような、まあ、事案以外の電話っていうのはね、やっぱりそういう場合にはやっぱり控えましょうと。まあ、あの人大丈夫かなとか、まあ、多少の、ね、心配は分かるんですが、その程度の利用はやっぱり、災害伝言ダイヤルっていうのもありますんで、
う
ん、できるだけ控えようということを言いたいですね、
うん、もう災害伝言ダイヤルか、ええこと言うな、
は
い、
え、
何番かいな、
うん、117
え、
え、ちゃうね、
1711、
そうやろ。それポーン、ただいまって時間やそれ。
まあまあ、こういうこともありますわ。
171
やな、171ですね、
うんうん、
はい、そう、
まあ、ライフラインが復旧するまで我慢することが、まあ、ほんま多くなると、うん、ね、このような時には家族や近所の人たちと声を掛け合い、まあ、協力し合う必要があるということね。
そう、うん、まあ、最後に私が言いたいのはですね、
はい、
災害が突然やってくると、
うん、
ね、普段の生活の中で備えるやっぱり生活防災っていうのをしっかりとこうみんな確認しておいてほしいなと、そういうことを切に願いながら、
そうやね、
はいはい、
生活防災っていうのをね、しっかりとやってもらう。最近お前ちょっとうまいことまとめるようになったんだよ。なんか何ヶ月か休んだだけあってすごいな。
あ、ちょっとね、あの、あ、取り返さんとあかんし。
というところで続きはまた来月。高子ちゃん、また遊びに来てくださいよ。
はい、ね、ぜひ。お手伝いにも来ます。
可愛らしい子はもうなんぼでもあの歓迎やから。
うん、
やつはちょっと、やつ、
やつは、やつ、
今日はつけといてもらおう。
はい、
帰るわ、おやすみ。
はい、
じゃあ今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。